皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾なコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。はい、今日はですね、また僕自身のこう人生とね向き合っている話を、させていただき、そしてリスナーの、鍋友の皆さんにもぜひ協力してほしいこともね、ありまして、そちらもねお話しできればと思います。そしてレターもお答えしていくということで、ちょっとねいろいろお話ししたいことはたっぷりあると、何せ先週お休みさせていただきましたのでありがとうございます。体調不良ということで、インフルエンザ B 型でしたね。はい、そのね元気になりましたよって話もしたいんですけども、インフルで先週ね休ませてもらいました。まあ、流行ってますよね。流行ってますというか流行ってましたというか、まだ流行ってんのかな、なりまして、体調がちょっと悪なってきたら、なんか熱出始めたなっていうのが夜やったんですけど、で翌日38度台とかの熱が出て、ああこれはもう時期的にはインフルもあり得るなと思って、翌日の夜にね病院に行ったんですけど、インフルは陰性で出なくて、でその時にね、もしかしたらその前日の夜熱出たってことで、まだ24時間ぐらいなんで、その早すぎてね、検査が早いから出てないだけかもしんないですが、どうでしょうっていうことは言われてたんですけど、その次の日も、なんか一時ね、なんか39度台とか出たんですけど、その次の日、38度台とかに下がってて、もしかしたらこのまま下がってくんかなと思ったら、やっぱりまた39度台とか出だして、もうやっぱあかんやんけ、インフルかなと思って、もう一度病院行ったらインフルでした、みたいなね。最初の時に薬もらえてたらもっと楽にね、早くなってたのにって思いつつ、治療薬もらえたんでね、それ飲んだらすぐもう熱引いてきた。ですけど、結果ね、なんかもう高熱でもう結構寝込んだりしてたので、1週間は言い過ぎか。でも5日ぐらいはもうなんか、だいたい寝てたみたいなね、感じの過ごし方をね、しておりました。それでちょっと喉もね、結構、しんどい状況にもなり、熱も出てたりもしてたのでね、配信も難しいなって言ってお休みさせてもらいまして、そして今一週間も経ちね、元気になっております。ほんまに体力がね、衰えすぎて、もうお粥とかしか食べてないし、もうひたすら寝てたんで、その熱引いてからもね、もう体力なーみたいな、もうちょっと立ち上がったらすぐ振動みたいにね、なって、このままずっと、こんな感じなんかなってちょっと思っちゃうぐらいやったんですけど、どんどん食べれるようにもなって、体も徐々に動くようになって、インフルなる前のような感じにはね、戻ってんのかなと思ってちょっと安心してるんですけどね。体が動いたりね、健康でいられる、ご飯食べられるとかいうことはね、ありがたいなと、当たり前にね、普段やってたりもしますけど、当たり前じゃなくてね、ありがたいことやなっていうのを、やっぱり病気になると感じますよね。はい。そんな期間を過ごしておりました。で、今日は自分の話もしつつ、みんなにも自分ごととして、考えるきっかけにもなれば嬉しいなと思いながら、今日もまた自分の話したいんですけど、どうやって、生きていくのかみたいなところと最近すごく向き合ってます。その前回のね放送とかも聞いてほしいんですけど、そうですね。人間ってご飯食べてね、夜は寝て、それで生きてはいけるじゃないですか、命としては。うちにも猫いますけどね。保護猫が、おり。で、猫ちゃんっていうのは、気ままですよね。その、ご飯食べて、ほんで、お昼寝して、好きなとこ移動して、そこでまた寝て、ほんで、ね、 遊びたい言うて遊んだり、撫でて言うて撫でてもらったりして、で、満足したらまた好きなところで寝て、で、ご飯食べて、家の中うろちょろして、また寝て食べてみたいな生活をしてるわけじゃないですか。猫の人生。猫というか、まあその保護猫でね、お家で飼われてる猫ちゃんの人生ですけど、まあそうやって生きてるわけで。でもまあそれが幸せですよね、猫ちゃんの幸せ。なんか、これを成し遂げようとかね。こうやって生きようとか。なんか、私は何のために生まれてきたんだろうかみたいなことは、多分考えてないですよね。そういうこと考えてたらなんか、猫らしくないというか、なんかちょっと怖い。あのなんか気ままになんかうろちょろして、コロコロして、ご飯食べて寝て、なんか可愛いなってなってるから猫は可愛いのであって、なんかそんないちいちね、私は何のために生まれてきたのだろうかとかね。私は今幸せなのだろうかとかね。なんか自問しだすとちょっと嫌ですよね。うん。なんかそれが猫のいいところで、そんな猫となんか一緒にいるから、癒されるのかなとかも思ったりするんですけど、まあ我々人間はこう頭脳がねやっぱ発達してますよね。なんかこう感情というものをいろいろ味わうこともできるし、頭でいろんなことを考えるし、こうやって文明がね発展してきてるわけなんですけど、やっぱりよう考えると、で人間ね、そのまあ僕はまあそうなんですけど、結局こうやってお家があって夜はゆっくり寝られて平和な世界ですよね。で、ご飯も食べられて、家族がいてとか友達がいたり、なんか好きなね、ことできたりとかして、なんかこう、それは幸せ。それは幸せなんですけど、でもこうなんか自分が生きてる意味とか、目的とかを知りたくなってしまうのがまたなんか人間の一つのなんか側面なのかなとかも思ったり。まああんまり興味ないよっていう人もいるかもしれん。いるかもしれんけど、自分らしさを追求したりとか、こう、なんか自分の生きてる意味とかを知りたくなったりね。なんかまあ考えちゃったりしますよね、そういうのね。うん。で、まあそういうことと、なんか向き合いたいなというか、今一度自分のその生きる、信念とか生きる志とか目的とか、なんかそういうものと自分の生き方を一致させたいなみたいな風に最近なってるんですよ。で、まあ今までもいろいろあっただろうし、こうして生きてきたってことは何かを大切にしながらきっと生きてきたんだと思うんですよね。今まで人生30何年とか生きてきて、うん、その時その時いろいろ感じながら生きてきたはず。でも私はこれなんだっていうのが掴めると自分のなんか生き方とか本質ともっと一致しそうだなっていう感覚があるですよね。で僕のなんか人生の最終ゴールみたいな感覚はあって、今も大切にしていて大きくは変わってないなって感じるんですけど、2年前ぐらいに、そのコーチングでセッションを受けさせてもらって、ほんで、まあ、死ぬときどうありたいかっていうのを結構ありありとイメージしたんですよ。自分が死ぬとき。人はね、みんな死にますよね。いつか。そのときに、どんな自分でこの今世のね、生涯終えるのっていうところ。で、僕は、なんか、まあ、おじいちゃんに、なってますよね。渡辺大輝かっこおじいちゃん。これを想像して、で、その時には、ユミがね、近くにいて、で、タソは、まあちょっと寿命的に一緒にいるっていうのは難しいかもしれんけど、でもタソのことも浮かべました。こう、大空で一緒にいるかもしれないですね。うん。で、大切な人に囲まれて、で、あったかいね、なんかこう日差しを感じるようなお部屋の中で、なんかゆったりして幸せとか感謝とかね、この人生とかを振り返って大切な人がね、人に恵まれて幸せに生きたなーっていう、その充実感とか幸せな感情とか感謝とかをいっぱい感じながら、そんな自分の
あり方でね、状態で、生涯を終えていくっていう、優しいなんか、こう、仏様のような、女神様のようなおじいちゃん、みたいな。そんな自分の、イメージがあったりします。で、そうやって死んでいきたいんですよ。ってことは、まあ、そういう自分で生きていきたいわけですよね。なんか死ぬ時にようやくそこに到達するというよりは、まあ、そういう感謝とか、幸せやなーってこう、言ったりしてたりしててね、感じながら生きていきたい。で、だから大切にしたい、その自分の価値観というか、ありたい姿っていうのはそういう姿なんですけど、じゃあ、そんな感謝とか幸せとかを感じている自分は何してんのっていう、そんな自分が何を成し遂げてんのっていうところと、最近、向き合ってるっていう感じですね。なんでそれを向き合うことになったかっていうと、よくわかんないんですけど、なんかそれにすごい今関心があって、それが必要な気がしているんですよ。まあそれがこのね、本当に2、3年ぐらい、心の学び、カウンセリングだったり、コーチングだったり、そのセラピーだったり、いろいろね、心理学だったり、学んだりして、で、今までの生き方とか振り返ったり、あとは自分を引っ張ってるブレーキとか、どういう風に生きたいかみたいなところと散々向き合ったりして、で、人のね、人生のサポートの現場っていうのもいさせてもらったりして、ほんまになんか自分の人生とかを見つめる機会になったんですよね。で、どうやら無意識のうちに抑えてたことっていうのもきっとあったんやろなと思って、たくさん。で、その無意識のうちに抑えてたやつが、もう、なんかいよいよそれ抑えなくていいよってなってきている気がしていて、うん、そうかもしれないってなってるんですよね。じゃあ、ほんまに生きたい人生をもう生きていいんじゃないかっていう、そんなね、フェーズに入ってそうっていう、状態です。で、先週はそのなんか、四柱推命、まあ、ご縁もあってね、その受けさせてもらったりも、したんですけど、まあ、まあ、信じる信じないはさておき、その占いっていうものもね、世の中にはあって、まあ、その人の本質とか、生まれ持った星というのがね、なんかその生まれた瞬間の、こう何年何月何日何時に生まれたからこのエネルギーがあってみたいなのがね、あったりしてて、ね、僕の本来のエネルギーというか、生まれ持った星っていうのを見てもらったりもしてたんですけど、僕の生き方として、その信念というのが大事や、みたいな話があって、その木のね、大きな木のような、性質っていうのが自分の中にあって、根っこをしっかり大地に張ってね、太い幹がこうゾーンと伸びててっていう、なんかそういう生き方、自分の大事にしてる信念っていうものに沿って、生きていく、それを、こう伝えていく、影響を与えていくっていう。まあ、そんなね、こう、あり方、生き方が、大事やったりしてて。っていう話も聞いて、あ、まさになんかそこと向き合いたいな、そこを見つけていきたい。見つけるというか、まあ、見つけるか。うん、そこを気づいていきたい。っていう風に、感じてる時期でもあったんで、なんかほんまタイムリーやなって思ったし、なんかその自分の中にある太い木っていうね、自分の幹っていうのをちゃんと自分でも信じて、それに従って生きていくと、まあ自分の生まれ持った性質とも一致してるし、自分のなんか生き方っていう、本来の生き方っていうのにももっと一致して生きていけるなみたいな感覚もあり、なんかこう、今そこにすごい焦点が当たってて、こう日常とか、お仕事とかもやりながら、人のね、サポートとかもさせてもらいながら、また自分と向き合って見つめてっていう期間をね、ずーっと最近は過ごしています。で、僕自身の人生振り返ると、まあ、変わってはいるなってなんか思いますね。我ながら。いや、なんかそんなことないよっていう気はしてたんですけど、まあ、どうも、変わってるっぽい。っていうのはなんか最近ちょっと受け取れるというかなんか、あ、そうかもって自覚し始めてるんですけど、もともとはなんか、まあそのわんぱくなね、 少年だったようで、まあ友達とよく公園で秘密基地作りに行ったりとかね、なんか外でよく遊んだりもしてたし、その赤ちゃんの頃はよう泣いてたねみたいだったんですけど、母曰く腹筋がね割れてたってね、泣きすぎてっていうぐらい、なんていうの、そのわんぱくやったり主張、まあ、泣くのも主張ですよね一つね、主張が激しかったみたいなんですけど、まあでも小中ぐらいから、まあ、結構騒いだりはしてましたけどね、でもこうちょっと人と一線引いてみたいなスタンスはあったかもしれないですね。なんか冷静やったり落ち着いてるって言われることはやっぱり多かったし、うん、で人生もまあ小中は公立高校、公立で、で高校もその県内の公立のね、まあいわゆる賢いとこですよ。受験勉強して行き、そして大学は東大京大とか言われますけど、京大のね方に入りとかね、で就職は大手銀行メガバンクの銀行員にねなるという、もうそれだけ捉えるともう小中高大と公立国立のねところ行きで、こう偏差値的には高いところに受験勉強頑張って入り、就職ももうねプライム上場のもう銀行、まあ、銀行ってなんか安定なのみたいな、銀行ってぶっちゃけどうなのみたいな話はあるけど、とはいえまあ日本を代表するね企業に入りみたいな、なんかもう順風満帆、もうレールと人生のレールというものがあったらもう超太いレールに乗ってるみたいなね別にこれなんかなんていうの、そのフラットにそう思います、なんかあそんな人生送ってるみたいな。まあでも結局いろいろあるのがやっぱ人生で、その入った銀行もまたこの話するとまた長くなりますけど、まあ2年で、辞めたし、でベトナム行ってみたいね、その途上国っていうの、いわゆるエネルギーの高い国行ってみたいなと思ってベトナム行きたいって、でそこでネットでね調べて見つかった企業面白そうやから、そこ社員募集してますかって問い合わせして、もう入社しみたいなのをやり、でそのタイミングで結婚もし、周りから比べたらちょっと早めでしたよ、24歳だったんで、で1年でねベトナムもあかんわって帰ってきて、ほんで夫婦で日本一周したりしてる中でブログやったりとかインスタやったりで、 YouTuber としてね活動するようになったりとかして、で旅も終わり、定住もし、だブログもやったし YouTube もやったし、車中泊とかね日本一周っていうことも取り組んだし、んで不動産投資やってみたり株式投資やってみたりもしたし、まあ猫ちゃん保護してみたいなのもあったし、ほんで僕自身ねちょっと好きなのもあってゲーム実況やってみたりもしたことあるし、麻雀ハマったんで麻雀やってみたりしたこともあったし、で音声配信もやっぱりそのね流れの中で好きでね、もともとポッドキャストとか音声配信好きなのもあって、なんか配信できたらかっこええなみたいなのもあってちょっとやってみようって言って、でそれは今でもこうやってやらせてもらってるんですけどね、でやってみたりとかね、 YouTube もスタンド FM もまあメンバーシップっていう形でやらせてもらったりもしたし、まああと夫婦のなんか関係みたいなところでなんかこう発信できないかなと思ってちょっとお試しでやってみたこともあれば、そのカウンセリングとかも今少しやらせてもらったりもしてたり、あとイベントね、イベントを開催して、みんなと交流できる機会作ったりとか、そのカウンセリングとかグループカウンセリングっていうので何か僕らが学んだこととかをね、こう還元できないかなってやってみたりもしてるし、そして結婚相談所っていうのも初めて、こう人の結婚パートナーシップっていうところの支援がね、できればって、そのカウンセリングとかで、本当にありたいね、こう結婚、ありたい人生、生きたい人生を生きるためのサポートができればっていうので始めてみたりとか、まあなんかやっぱりあれもしたしこれもしたしとか言い出すといろいろありますよね。何屋さんですかみたいな。もともとなんか真面目に勉強して、 学校入って会社入ってみたいななんか感じやったのに、いつの間にかもうなんかベトナム行ったり旅してたり、なんか YouTube してたり、結婚相談所してたり、カウンセリングしてたり、なんか投資してたりとか、なんかもう何してるんですか、何の人ですかみたいな、見た目というかやってることだけを並べるとそうですよね。まあでもそんだけいろいろやってきたけども、その結局自分が大事にしてることとか、成し遂げたいこと、成し遂げたかったこと、実現したいこと、伝えたかったこと、なんかね、きっとその今なんかその言語化してまだつながってないかもしんないですけど、きっとあるんやろなと思って、で今までを振り返ってもうすでにあるものかもしれんし、まあ、でも新しいって感じでもないと思うんですけどね、きっとなんかそこに信念、自分が大事にしているもの、こう生きたいとか、こんな世界を作っていきたい、こんな大切な、自分が大切にしていることをみんなも大切にしてほしいっていう思いがね、あるんやろなっていう感じはすごいしてます。なんかあとはそこを気づいていくだけ、自分で信じていくだけ、自信を持ってね。で、そしてそれを伝えようってしていくだけ。なんか新しく、なんか今から、ゼロから何かが生み出されるというよりは、もう気づいてそれを信じるだけっていうような気もしています。でね、ここでみんなの力もぜひ借りたいなーって思って、お願いしようと思ってます。まあ、つまりそのみんなのその意見というか、その思い、気持ちっていうのを、教えてほしいなーと思い、みんなの方が僕のことよく分かってたりとかね、みんなから見えてる、あなただから見えてる大輝のこういう点とか、渡辺夫婦はこういう風に見えてるよっていうところ、こういういいとこがあるよねっていうところだったりをぜひ知りたいなってちょっと思いまして、これはね、おねだりしてみようと思い、こうやってお話ししてます。ぜひ教えてって、聞かせてっていう、はい、ことです。多分僕らのことを知ってもらったきっかけっていうのはそれぞれやと思うし、その時は全くこんな夫婦知らんで、大輝なんて知らんでっていうところから入ってみたけど、でもじゃあ次もまた何か配信なり YouTube なりなんか見る、でまたなんか見てるっていう、その見続けてる期間は人それぞれかもしれないですけど、それでも1回見て2回見てってしている、なんか理由というか何かがあると思うんですよね。で、それって知らず知らずのうちか、知ってか知らずか、僕らが渡している影響だと思うんですよね。で、その前回の放送でも伝えたんですけど、その影響、自分の影響っていうのをなんか与えないようにしている自分みたいなのに最近気づいて、まあ、うっすら気づいてたかもしれないですけど、なんかより自覚したっていう感じ。なんかこう、人に影響を与えないようにしてたり、人から影響もあんまり受けないようにしてたのかもしれない。受けないようにはしてないかな。まあでもその与えないように、影響を与えないようにしてみたいな。インフルエンサーやってて影響を与えへん人でどういうことみたいなね、話を先週したんですけど、変ですよね。うん。で、それは、その、前回も話したけど、夫婦の関わりの中で、自分を抑えるのが平和やって思い込んだかもしれんし、幼少のそのサッカーとかね、監督との関わりで、こう正直にね、自分の気持ち言ったら怒られたみたいなのがブレーキになってたかもしれんし、わからへん、いろいろ。で、今こう渡辺夫婦っていう名前で活動したりするのももう、8年は言い過ぎか、7年ぐらい8年ぐらいか、でも7、8年ね、渡辺夫婦って名乗ってやったりもしてるんですけど、まあやっぱりいろいろありました。その初めてその実名というか、その顔出しして発信して炎上みたいなことしたこともありますしね。特に旅してる時炎上して、見ず知らずの人からなんかめちゃくちゃ叩かれたみたいなこともあって、なんかそんな炎上するなんて知らんかったし、初めてそんななんかこう厳しい言葉を浴びせられるみたいなのも経験して、まあすごい怖かったりもね、したことも あれば、まあ炎上しなくても普通に心ない言葉を浴びせられることもあるし、ほんでまあその旅してたりとかして、まあ、バズったりもしますよね。バズってたくさんの人に見てもらえになったっていうね、それはねすごい、嬉しいこと、嬉しかったことだったんですけど、まあそれでこうその分まあ嫌なことを届くのもあるんですけど、それだけじゃなくてなんかやっぱねどうしてもその数字とか、なんか一時の人気みたいなものにとらわれてしまう気持ちもある。たくさん見られるってことは見られなくなる恐怖っていうのも、恐怖、うん、まあでも恐怖かな、あるわけですよ。でそういう葛藤も含めてずっといたし、で YouTube とかもやっぱどうしてもお休みしてたりもした。そして時代の変化とか、今こう更新頻度高くやってるわけではなかったりもする、いろんな要因あると思うんですけど、どうしてもやっぱりわーっと見られてた時期と比べたら、あの見られるなんていうの、数もそうかもしれないし、なんか熱量みたいなところはどうしてもこうなんていうかな、減ってるような気がする。なんかもう渡辺夫婦って別に求められてないし、別になんか人気でもないしというかこれちょっとあえてひねくれた言い方し今してるんですけどね、別に求められてもないしとか、なんか必要とされてないしみたいな、こう離れていってしまうみたいなんで、なんかそんな怖さというか、まあなんかもうあって、なんか余計にこう次じゃあまたなんか大きなことしてしようとか、なんかこう影響をもっと渡してこうっていうのがなんかこうブレーキになってるみたいな感じ、これ最近ちょっと思ったんですけど、もうあったりしてるんですよ多分。失うのが怖いからとか、うまくいかなかったら怖いからとかで、なんかこう抑え込んでるみたいな、ビビってるみたいな感じかもしれないですけど、てか実はなんかもっとこうしていきたいとか、ああしていきたいとか、今も信念持ってね、こういう生き方したいとか言いながら、そうさせないブレーキも同時にあるみたいな。なんかアクセルとブレーキ同時に踏んでるみたいな。まあ人間の心って複雑ですからね。なんか、こうしたいって言いながらそうさせない自分って、だいたいいたりしますよね。特にその今の自分から変わるようなことって、やっぱり現状維持をね、させたがったりもするんで、うん、例えばなんか、なんやろ、まあ、幸せになりたいって言ってるのに、普段じゃあその幸せになる行動を取ってるんですかって言ったら取ってませんみたいな、ね、口ではそう言うけど、でもやっぱり今までの自分の生き方とかパターン変えんの怖いしとか、ほんまに幸せになるって決めてそっちに進んでいくのって、まあ、怖かったりするんですよね。なんかこう引っ張る自分がいたりとかね、なんかそういうこう矛盾する自分も感じつつ、うんです。なんかややこしいよね、ややこしいんですけど、そうでなんですけど、まあまあそのとにかく自分のことは自分ではわからないこともあって、こうやって配信とかを見てくれてるみんなやからこそ気づいてることとか受け取ってることとかね、こんな影響もらってますよとか、こういう影響を与えていけるんじゃないでしょうかみたいな部分とかのなんかメッセージをねもらえると、僕の勇気にもなるし、あのすごい気づきにもね、ヒントにもなっていきそうだなきっとっていうのも感じて、でこれをお願いするのもちょっと怖さもねあったりするんですけど、いやちょっとこれは一回やってみたいなと思ってお願いします。でGoogle フォームを作ってみました。なんかその方が、こう、回答しやすいかなっていうのもあって。放送のね、説明欄に Google フォームのリンク載せてます。アンケートフォームです。性別年代とかをちょっと、入力してもらって、あとはもう自由記述で、質問っていうのがあるので、答えられる項目だけでいいですし、その長さとかも自由で OK なので、よかったら、そのご協力、本当にもうご協力くださいっていうだけです。もう、 何かみんなにメリットとかねないかもしれないけど、協力してくれたら嬉しい。もうそれだけでお願いさせてもらおうと思います。渡辺夫婦の発信を見ている理由は何ですかっていう、なんでこの渡辺夫婦の発信見てんのっていう質問で、そして渡辺夫婦の発信に触れていて心が動いた瞬間とか、考え方や人生に何か影響を受けたことがあれば教えてくださいっていう質問で、大輝はどんなことを大切にして生きている人に見えますかって、どういう風に見えてますかっていう、なんかその見え方っていうのも聞いてみたいなと思って、で、あと大輝からこんなことを学びたい、こんな生き方や考え方を伝えてほしいと思うことがあれば教えてくださいっていう、もしなんか大輝から学びたいとか教えてほしいみたいなことがあったら何でしょうかっていう質問で、これ実はね、なんか僕そのこれまた四柱推命なんですけど、なんかこう教えたり育てたりするのって結構自分の魂のなんか本質に大事な要素らしく、で僕もなんかその教えることとかなんか好きやな、なんか最近あんまない気するんですけど、ないっていうのはなんかあんましてない気するんですけど、まあでも昔からなんか教えるみたいなのは好きやったり、なんか家庭教師とかなんか塾の講師みたいなね、アルバイトしてたりとか、まあ何かしらこう、同僚に教えるとか後輩に教えるとかね、なんかそういうこともしてきたりもして、なんか無縁ではなかったなとか思うんですけど、じゃあなんか教えたいとか伝えたいってなった時に何なんやろうっていうのはちょっと今関心があって、で逆にみんながじゃあ学びたいとか思ってくれることとかあるんかなっていうのは聞いてみたいなって思ってますっていうね、ちょっと質問項目も載せてみて作りましたので、よかったら、はい、よかったらというか、ぜひお願いします。匿名でね送っていただけるので、まあちょっと隙間時間にね、こうささっとこんな感じですよっていうのをできる範囲で結構なので、書いていただけるとすごく参考になるし嬉しいです。まずこの書いていただいたとしても、いただかなかったとしても、まあでも書いていただいたとしたら、まあその思いがまず届きますよね。あ、なんか送ってくれたんやっていう、わざわざね一手間かけて、なんかこう、じゃあ私の感じてることを伝えようってしてくれてんのがやっぱすごい嬉しいし、勇気にもなるなって思いますので、ちょっとね急にお願いなんですけども、僕がねまたこう自分の人生をねこうさらに向き合って、自分らしくねどんどん進んでいくっていうところの力を借りられたら嬉しいですので、説明欄に Google フォーム載せてるので、お時間ある時にぜひお願いします。はい、というわけでいただいたねそのご意見といいますか、そのお気持ちに関してはまた放送の方でもこういう風にね回答をもらいましたとか、それを踏まえてこういう風に今考えてますみたいなところはぜひまたシェアさせていただければ嬉しいなぁと思っております。まあ本当にね、なんかもうすごいんですよ人生ブオーンって引き伸ばされ、人生というか、なんか自分をギュンギュンって縦にも横にもなんか引き伸ばされて、スポンジ状態なんて言ったらいいかな、なんか水を吸収しているというか、なんかもう今まで自分はこうですみたいなのがあって、よくも悪くも自分へのとらわれというかこだわり、なんかそのこういう人ですみたいな枠があったのが、なんかやっぱりいろいろそのこの 2,3 年ね、いろんな経験積ましてもらって、もうビヨーンって伸びて、なんか自分の可能性というか、可能性が伸びたというか、自分の皮が剥けたというか、なんかいろんな表現はあると思うんですけど、なんかギョーンってなってるんですよ。全然伝わらへんっていう。そのギョーンって伸びて、はて、じゃあ自分の人生どう生きるのみたいなところに向き合っているみたいな。ビヨンビヨンって伸ばしてもらったからこそ選べる自分みたいなのを感じてるっていう感じかな。うん。なんですよね。 ぜひね、みんなのお力もお借りできれば嬉しいです。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ご質問にもね、お答えして、後半ね、終えていきたいと思います。お便りですね、レターです。だいぶね、お話は変わるんですけれども、まずじゃあ、ご質問からね、いきたいと思います。匿名さん、大輝さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞いております。暖かくなってきたので、旅行の計画を考えようと思って、渡辺夫婦の動画を見てたのですが、探せない動画があって、よかったらホテルの名前を教えてほしいです。熱海、伊東あたりか、伊勢あたりだったと思うんですが、プールと海がつながって見えるようなホテルです。プールにも入っていたので夏だと思います。由美さん髪が長かった気がします、もし動画を非表示とかにしてたらすみません。ホテルの名前だけ十分なのでよかったら教えてください。はい、ありがとうございます。これはですね、僕ね、やっぱ自分が作った動画って基本覚えてるんですよね。なんかこういうのありましたよねって言われたら、ああそうそう、あったあったって、何の動画やったっけって、なんかあんまりならないことが多い。もう何百本もね作ってるんですけど、意外とねちゃんと覚えてるんですよ。でこれはね、したことないをやってみる朝は人生をちょっぴり豊かにするっていうねまさかホテルに泊まってるとは思えないようなタイトルなんですけど、これ神奈川県さんのねご提供で、作らせてもらった大磯っていう地域の PR にも関連した旅の Vlog の動画になってます。大磯プリンスホテルっていうね、ホテルですね。インフィニティプールっていう、なんかこの、海とプールと、この水平線が繋がってるかのようなね。美しい。いや、でも良かったですね。うん、いいホテルでしたよ。プールとサウナとね、なんかこう、カップルとかでも楽しめるホテルでね、良かったです。まあ、ぜひね、旅の参考にしていただければと思います。これもね、概要欄に、動画これでしたよっていうのは載せておきたいと思います。よろしくお願いします。はい。では続いてです。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。日だまりです。今回は中2の娘の塾について相談できたらなと思います。小学校6年生頃から上の子と同じ塾に通っているのですが、なかなか成績が上がりません。もうすぐ3年生になるのですが、公立校に行けるのか微妙なくらいの成績です。本人もやる気がなく、塾側も最近はテスト対策の準備をしてくれなかったり、サービスも悪くて悪循環のようにも感じます。別の塾に変わるのもありかなと考えたりもしています。どこに行ったとしても本人のやる気がなければ意味がないのは分かっていますが、なかなかもどかしいです。周りばかりがああだこうだと考えている気がします。最近は娘のやる気スイッチがどこにあるのか、どうしたらいいのかなと悩むことが増えました。大輝さんならどう向き合いますか？アドバイスがいただけたらと思います。はい、ひだまりさん、いつもありがとうございます。お子さんのことをね、大事にしていらっしゃるんやなーっていうのをいつも感じさせてもらっています。はい。なかなかもどかしいです。アドバイスがいただけたらと思いますっていうね、二つの文の後にはちょっとこう涙がねポロッとこぼれてるような絵文字を書いていただいてて、ちょっとなんかこう悲しさというかもどかしいですポロっていう、なんかこう涙がポロリっていうね、お気持ちもちょっと伝わってくるようなレターでした。うん、ありがとうございます。なかなかね中2で受験も控えて、まあ親としては心配ですよね。うん、まあひだまりさんもね、そうですね、ご自身でも書かれてるんですけど、周りばかりがああだこうだと考えてる気がします。もしかしたらそうかもしれないですね。まあその娘さんのがどう思ってるかってやっぱわかんないですもんね。左前さんもあんまりわからないかもしんないですね。こう聞いたとて素直に言ってくれるかはわかんないんですけど、お年頃もありますし。でもこの成績が上がってないっていうことに対して本人はどう考えてんのかなとか。で高校はほんまはどういうところ行きたいんかな。なんか行ける行けないはさておき、 公立校行きたいなのか、私立のここ行きたいかもしれないし、誰々ちゃんと同じとこがいいかもしれないし、なんかこう、こうしたい、ああしたいっていうのはなんかあるんですかね。自由にその辺も聞けたらいいなって思うんですよ。なんかこの成績上げて、偏差値何歩ぐらいのとこ行きたいとかはね、なんかこう模範解答というか、なんていうの、その、この向上心があって、安心かもしれないですけど、でもなんか制服が可愛いからここ行きたいとか、誰々ちゃんと一緒とか、なんか、ね、なんとか高校のなんとか部が気になるとかね、そういう動機でも本当素敵だなと思ってて、なんか娘さんがどうしたいっていうのが安心してね、なんか話してもらえると嬉しいなーってね思いましたし、塾についても娘さん自身がどう思ってんのかっていうのも気になりますよね。なんかあの塾あかんわって思ってんのか。でもそれでもなんか先生と相性すごくいいから、誰々先生とに会えるの嬉しいってね思ってるかもしんないですし、どうなんでしょうね。何よりもね、ひだまりさんいつもあの娘さんのことを考えられてて、塾変えようかなとか、やる気スイッチどこなんやろとか、このままで公立高校も行けなさそうやし大丈夫かしらってね、もうなんか悩んでること自体がもうその娘さん思う気持ちやなって思うんで、うん、可能性もねきっと信じてるし、そのなんやろな、なんていうの、その勉強頑張ってええとこ行ってほしいとか、あの苦労してほしくないとかね、いろんな愛情やと思うんですよね。だからなんかこう成績上がらんなっていう部分も気になると思うんですけど、なんか成績上げることが目的なんじゃなくて、それぐらいね娘のことを思ってますよっていう気持ちをなんかひだまりさん自身も大事にしてほしいし、娘さんにもそういうねお母さんの姿が伝わると嬉しいだろうし、きっと安心だろうなーって思います。ので、なんかもう自分のね娘を思う気持ちを信じて、どしっと安定したお母ちゃんでいてくれるっていうね、そういう関わりもいいんじゃないかなーって、子供からすると安心なんじゃないかなって。まあどうしてほしいかわかんないですしね、でも見てほしいし気にしてほしいし愛してほしいのはきっとそうなんやと思う。それがおせっかいに構われるのが嬉しいのか、えんやでって見てくれてるのが嬉しいのか、話を聞いてくれるのが嬉しいのかわかんないですけどね、まあ、とにかく娘さんのね気持ちと一緒に入れたら安心だなーって思いました。はい、いつもねありがとうございます。参考になりましたら嬉しいです。はい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。Google フォームでね、ちょっとご協力くださいということでお願いさせていただきました。ぜひお願いします。放送の説明欄に URL を載せています。匿名で送っていただけます。で、どれだけね、この書いていただくかによって所要時間は変わると思うんですけど、いける範囲で結構ですし、書ける項目だけでも結構なので、ご協力いただけると嬉しいです。きっとまたこれですごい気づきとか、があったり元気勇気がもらえたりしそうだなぁと感じておりますので、まあお願いする怖さとか、その見させてもらう怖さっていうのも抱えつつ、でもすごい楽しみだしワクワクしているので、よかったらお願いします。はい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。で、まあアンケートに関わらずね、ご質問とかご相談とかも含めてレターもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。